カラーデイズ。2013年7月22日月曜日午後9時ジャスト収録カラーデイズワガでございますけれどもですね、まあ前回尺読みを間違えた若さんですけども、まあまあいいや、今ね、僕あのノースリーブを着てるんですけれども、まあなんかね、僕まあもともと汗っかきなんです。でだから結構寝汗とかもひどい人なんですけれども、なんかね今ね、なんか脇汗がひどい、やばい、なんか匂う、やばい、やばいよ、この汗の量やばいよ。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一六 .com の制作でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若です。ということで、いや汗やばいよね。いや僕もともとね汗かきの方なんですけれども、本当にやばい、なんか汗臭い。いや汗ってそんなそれでさ、汗からなんかすごいなんかいい匂いがしてきたら、なんかね、なんかフローズンの香りとかしてきたらちょっと嫌ですけどさ、それはそれで嫌だけどさ、ね、やっぱりね、人間ですから、ちゃんとアンモニア臭してる方が、まあ確かに、なんだ、生物学的には多分なんか安心できるんでしょうけど、なんかこう、なんか不快な感じですよね。いや、もう一回、さっきね、シャワー入ってきたのに、もう一回シャワー入ってくるのかな。なんかね、なんか気持ち悪い。どうも、若です。夏って嫌だよね。なんかさ、そういうこと言うとさ、なんか女の子みたいで嫌ですよね。なんかそういうこと気にしてんすか、若さんも。いや、気にしてますよ。はい。ということで、若でございますけれども、はい。ということで、前回は何の話でしたっけ？そう、選挙の話して、最後ね、土壇場でなんか僕話を、しきれなくて終わったっていうね。最初にちょっといろいろ話しすぎましたね。台本にないこと喋ると、やっぱり尺を間違えるんですね。そう、で、そう、僕がね、そう、前回の続きにちょっとなりますけど、もし聞いてない人いたら、まあ、先に前回聞くのを聞くと、わかるんですけども、そう、僕がね、朝早くね、午前5時50分に家を出てね、6時から1時間ぐらい並んで、ね、こう、投票所にこう、行った理由っていうのはですね、まあ、いくつかあるんですけども、一つは、まあ、その、まあ、一つはというか、もうそこしかないんだけど、ゼロ票確認をやりたかった。もうそれだけです。もうそれだけのために行きました。もうね、いいかな。もう次からはいいかな。もう一回行けばいいかな、ゼロ票確認。ね。ドヤ顔でね、20代のね、20歳の人が、ね、ドヤ顔で先頭に立ってる時の後ろのご老人の人のね、驚きっぷりったらまあないっていう話でね。いやーもう気持ちよかったね、もうね。もうバカにすんじゃねえよと。20代バカにすんじゃねえよという、こう、なんだろうな。こう、ご年配の人に20代の意思を見せたかったっていうのもまあ、これ僕の一つのね、理由かな。まあ、あとはね、まあ、人生最初の選挙だったんだね。もうなんとなくこう、ぶちかましてやろうかなっていう、若さんの、こう、意地汚い感じの心が出したっていうのも、まあ、一つの理由でしょう。まあ、あとはね、まあ、前回もちょっとこれ、チラッと話しましたけど、ポッドキャストでね、こう、ドヤ顔でね、選挙についてこれまで語っておきながらさ、お昼ぐらいにさ、プラッと思い出したかのように行くのはさ、それはそれでなんか気が引けるよねっていう。お前だったら朝から言ってやれよ、つってね。もう、お前らそうやってディスるんでしょ、俺のことを、つってね。もう朝から言ってやるよ、つってね。あとはまあこれは多分まあ揺るぎない理由なのかなと思うんですけども、当日さ、ほら選挙当日になるとさ、投票開始されましたとか、投票率午前11時現在の投票率が何パーセントでとかっていうニュースやるじゃないですか。なんかあれ見ちゃったらさ、なんか自分の意思になんか揺らぎが出てきそうで、あとネットとかのさ、こうツイッターとか見てたりするとさ、そうこうなんか自分の気持ちになんか揺れが出てきちゃいそうで、なんか怖かったんですね。だからもう朝一で行って、もうそんなの見ない間にもう投票しちゃおうっていうことで言いました。なんかさ、やっぱこう自分の意思示すと気持ちいいですね。なんかこう、もやもや、投票しないでこう、いると多分すごいもやもやした感じが多分皆さんどことなくこう残るような、もうしないでもないというか、投票に行かなかった人にとって、ハガキが家に残るわけじゃないですか、あれが。 なんか罪悪感感じません？そんなことないです？なんかでもなんか、いや、行かなかったんだ、行かなかったんだって感じになるんじゃないですか？わかんないですけども。なんかこう、あれが手元になくなる、手元からな、綺麗さっぱりなくなるっていうのは、なんかなんかこう気持ちいいですね。まあ投票日がオナニーだっただけにね、やっぱり気持ちいいですね。はい。もういいです。はい。オナニーネタはもういいです。はい。うん。まあ、ということで、うん。そんな感じでございます。はい、ということで、まあ選挙の話終わりです。はい、これで終わりです。はい、ということで、今日はところ変わりまして全然違う話をします。というか、まあ珍しくというか久しぶりになんかこうカラーデイズさんからのお知らせというか、お知らせ系な感じのことを、お知らせ系というか発表系の、ネタをね、今日は発表していこうかなというふうに思うんですけれども、というか、まあ発表自体はね、実はユーストの今月じゃねえや、先月か、先月末の生放送の時にちょうどもう一月くらい前になりますけど、ではもう発表はしてあったんですけど、そういやポッドキャストで発表しなかったよね、ということで、まず今日はそういう話をします。さて、本当に急に話が変わりますが、皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。昨年10月にですね、我々カラーデイズというかチームワカジルドどんが、発表しました。ね、まあノベルゲーム版いつかまた会おうね。はい、まあこれもともといつかまた会おうねって、これそもそも何なのかと言いますと、これは2012年3月に、まあちょっともう1年以上前になりますね、1年半ぐらい前になります。にですね、まあこの番組でもおなじみ、ポッドナインティーズプロモーターのケクノ先生、ケクノ先生の作曲による、まあもともとこの曲自体っていうのはもう結構前、もう結構4、5年ぐらい前からもうずっと、まあインストロメンタルの状態ではあったんですよ。いつかまた会おうねというタイトルであったんですけど、そもそも曲はあったんですけど詞が付けられてなかったんですね。で、まあそこにうちの若 P がですよ、うちの若じゃないですよ、僕じゃないです、若 P です。はい、僕じゃないですよ、まあ、若 P が作詞依頼されまして、で、まあ作詞しまして、で、まあボーカロイド曲ということでリリースされたのがこの曲、ノベルゲーム、あーボーカロイド曲いつかまた会おうね。で、それを元に、なんとこの歌詞っていうか作詞を元にノベルゲーム作ろうじゃないかということでね、企画の計画が立案されたのが、昨年10月ということで、もう気がつけば実はもうあれから早8ヶ月、まあやりますと発表しておきながら、ここ8ヶ月9ヶ月間、何も発表がありませんでした。まあ、何やってんだと、カラーデイズさんは何をやってんだと、発表するだけして結局やめたんじゃないかというふうに思われていたのかもしれません。まあしかしながら、昨年10月以降我々の動きというのを少し振り返ってみると、思えば感謝祭2013という、まあ、ビッグな生放送の準備のためにおおよそ半年を費やし、その後もオフ会やら何やらがいろいろあって結構ゴダゴダになっていて、まあ結果こう皆さんの表にはこう見せられなかったんですけれども、あんまり動いてなかったねって、確かに僕らの中でも確かにいろいろ脚本の方は進めつつも確かにあんまり進んでなかったねっていうのが、まあ正直なところの現状ではありました。で、まあもろもろね、ほら運転免許とか取ってたりとかね、基本情報の勉強とかもしてたんで、まあその辺で僕個人としてね、僕個人じゃない、まあまあ僕個人は忙しかったりとかもしたので、まあなかなかこう時間取れなかったっていうところで、まあ何も発表がなかったんですけれども、まあ実を言うと水面下で進めてましたよっていうか、水面下で進めていたのは6月なんですけども、実はね、そう、まあ5月に一つ、まあ一つ一段落をして、まあ免許も取って基本情報も終わって、まあちょっと一つ一段落したところでですね、まあ6月になりまして、まあそろそろじゃあノベルゲーム版次にカラーデイズ進めなきゃいけないこと、まあノベルゲーム版いつかまた会おうねでしょうということでですね、こちら開発を6月を 6月結構頑張りましたね。7月ねあんま頑張ってないですよ。テストが結構迫ってる場所ね。あんまり7月頑張ってないですけども、6月ね結構頑張って進めましてですね、結構頑張りました。で結構頑張った結果、まあ6月末の生放送でいろいろ発表しまして、まあ今ここでも発表しますけども、でまあ7月1日にですね、オフィシャルウェブサイトの方が、だいぶこう更新されまして、大きく更新されまして、今まで発表してなかったことをですね一気にもうドザーってこうね、まあ、滝のようにこう発表しましたよ。はい、ということでまあ発表します。いろいろ発表していきます。でまず具体的にですね、まあ今どの辺まで進んでいるのか、どの辺まで決まっているのかというと、まず発表した内容です。ノベルゲームはいつかまた会おうね、イントロダクションストーリーを発表しました。はい、もう最初の序章の方をちょっと発表しました。でキャラクターデザインとキャラクター名、それからキャラクター設定についても発表しました。それから、正式な製品情報についても、発表しました。それからユーストリームの方ではですね、現在どの辺まで本当に開発が行われているのかということで、実際に今開発中のゲームの画面をユーストリーム上ではお見せいたしました。もうセーブ画面とかもちゃんと作ってんだよと、セーブロード画面、タイトル画面、全画面表示、それから画面サイズもね、なんかすごいちょっと一昔前の4対3のレイアウトじゃなくて16対9に対応して、ノートパソコンとかでね、フルスクリーンにするとなんかすげえいい感じになんかね、これまあマジで売ってるゲームじゃねっていうくらいのクオリティのところまでの開発というのを進めているというのを、まあユーストリーム上では発表しました。まあ僕らやるからには本気でやりますとね、なめんじゃねえよと情報工学専攻してんだぞ、なめんじゃねえよという意地を見せるべくですね、まあいろいろやってました。まあ開発ツールはねキリキリ使ってるんですけどまあいいや、そういうなんかそういうのが好きな人にはそういう話でもね今後まあできればいいと思いますけれども、まあまあまあまあいいでしょう。まあということで、まあまあまあストーリー発表しますか。じゃあここでもね、うん、まずこのノベルゲー版いつかまたはね、まあどういうストーリーなのかということで、まあまあそもそもこのゲームはあれですからね、全年齢対象版ですからね、R18 じゃないんでね、皆さんそっち期待してた人にはね申し訳ないですけども、まあ一応全年齢対象版ということで、はい、ストーリー発表します。はい、じゃあストーリーをちょっとじゃあ読み上げましょう。高校2年生の夏、父親の仕事の都合で色日村に引っ越すことになった主人公。そこは10年前まで住んでいたのどかな田舎町だった。転校初日、幼なじみである星置明日香との再会を果たすが、彼女は主人公に対してそっけない態度をとってしまう。そんな中、ちょっとしたアクシデントで同じクラスの住川みなみとぶつかってしまい、そのお詫びに私があなたの最初の友達になってあげると言われ学校を案内してもらうことになった。その様子を見たアスカは二人の仲良くしている様子についカッとなってしまい、私との約束は忘れたのと意味深な言葉を残して立ち去ってしまう。てんてんてん、まあみたいな感じ。なんかこういうのをエロゲのサイトで見たことありますっていうね、なんかこういう文章エロゲのサイトとかによくありますよね。もうまあね、ノベルゲームいつかまたのオフィシャルウェブサイト自体がそもそもね、エロゲを完全になんか意識したような作りになってるんでね、まあまあまあまあいいでしょうということで、まだ終わってなかったまだイントロダクション終わってなかった。ちょっとあと3行残ってるんでそこ読みますね。主人公をめぐり過去と現在が交錯する中、10年前に交わした約束とは、そして恋の行方は、怒りみたいな感じだよね。はい、なんかこういうキャッチフレーズ見たことありますみたいな感じでございますけども、はい、まあそんな感じでバックで流れては虹のかかる道ですよいつかまたねじゃないですね。はい、まあそんな感じでなんかストーリーちゃんと作ってますね。で、キャラクターまあね、ストーリーの中でもなんか何人か名前が出てきてましたけれども、まあメインキャラクターというかメインヒロインは2人ですね、星置明日香ちゃんと、住川みなみちゃんというね、まああだ名をつけるならアスピョンとみなみん ね感じでね、こうはこれリスナーの方にあのあだ名つけていただきましたけど、アスピョンとね、ミナミンということで、2人主人公、まあいろいろね設定があって、あでアスカちゃんの方はね、こう なんていうかな、こう清楚な感じ、こうなんかすごいこう学級委員長とかもやってて、こう周りからも信頼厚いね、あの黒髪の美少女です。はい。でまあこのアスカちゃん、10年前に主人公とある約束を交わしているのだが、てんてんてんみたいな感じで、こうなんか意味深な感じね。でまあ一票でまあミナミンね、住川ミナミちゃんね、まあ、みなみちゃんはですね、あの水泳部を所属しているっていうね設定でね、こう活発でこう新しいもの好きなんで、こうミーハーな女の子っていうね設定でね、で最初の友達に、主人公の、ね、最初の友達になってあげるんよって言ってくれたんですけども、どうなのみたいな話で、もう一個ね女の子のキャラクターいます。名前がね、西岡ももちゃんね、ももちゃん、ももちゃん、あだ名をまあつけるならそうね、ももちみたいな感じだね。もうなんかももちって言うと、まあどうしてもあっちしか出てこないんですけども、まあももちね、うん、これなんかこうももちはね、こう面倒見がいいね、女の子でですね、二人からね恋の相談持ちかけられて、こう苦悩する一方で、まあ10年前の約束についてもちょっとなんか何やら知っているようなんだが、どうなのよみたいな話で、まあね今出てきたキャラクター名っていうのが、実はまあ余談ですけれども、実は札幌にある地名をもじって名前付けられました。で今紹介したキャラクターっていうのが、まあガールズっていうかね、こう女の子ばっかり紹介されましたけど、まあねもちろん男のキャラクターね、野郎キャラクターもいます。野郎キャラクターに関してはですね、8月上旬、夏休みに入ってすぐぐらいにおそらく発表、ウェブサイト上でおそらく発表できるんじゃないかなということで、まあもうちょっと待ってください、ウェブサイト上でね。おー、今度は野郎のイケメンがねリリースされる予定ですまあもうちょっと待ちくださいということでね、はい、こんな感じで開発ちゃんと進めますってね、ウェブサイト見るとね、そのキャラクターのデザイン画とかも出てるので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。はい。まあということで製品情報ね、一応ですね、まあジャンルがなんか青春恋愛ナブルゲームっていうなんかタイトルになってますけど、なので対応する OS、今のところキリキリで作ってるので、Windows まあ8ぐらいまでは多分普通に対応するんじゃないかなと、XP 以降であれば大体対応するんじゃないかなというふうに思ってます。まあまずは Windows、 はい。まあその他ね、ブラウザ版というか、ブラウザでやるバージョンと、まあスマートフォン版もちょっと用意しようかなというふうに、まあ検討はしてますが、まずは Windows 版を完成させることを目標に、これから頑張っていきますね。まあ一応秋くらいにね、なんか体験版とかリリースできればいいなと、ちょっと思ってはいます。はい、思ってるだけです。はい。まだ確定ではないですけどもね。はい。まあそんな感じでね、このゲーム作るにもですね、我々お金貢いでますからね、お金貢いでにもかかる、このノベルゲーム版一応原則無料でプレイできるように開発してますからね、もうね大変ですよ、どっからお金で出てんのっていう話だよね。皆さんがね僕らにお金を貢いでくれないのですね、僕らがポケットマネーでお金出してるんですみたいな話でね、話ですけど、まあいいですけれどもね。はい。まあそんな感じでノベルゲーム版いつかまたね開発進んでおります。はい。まあご期待いただければなというふうに思いますけど、まあね近々、まあなんだろうな、そのなんかよくエロゲのサイトとかでもよくあるなんかそのバナーとかね、ダウンロード開始まであと何日とかってね、なんかまあまあ何日ってまだリリース日がまだ決まってないんであれなんですけども、まあそういうバナーを用意したりとかできればなというふうに思ってますが、まあ引き続き2013年度内のリリース目標という、まあそこはねまだなんかいつリリースされるのかこう曖昧な感じですけども、まあね多分6月ユーストを見ていただいた方は分かると思うんですけど、なんとなくこうなんかもうあとちょっとのところで終わりそうじゃないっていう感じの空気感ありましたよね。まあ夏休み中これ相当頑張って進める予定ですので、まあ皆様のご期待に添えるように頑張っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあそんな感じでノベルゲーム版いつかまたね開発進んでます。ぜひね、まあ女性キャラクター、アスピョン、ミナミ、モモチ、まあ皆さんキャラクター覚えていただいて、私のマナ娘たちを愛していただければなというふうに思います。ということでここまでのカラーデイズのバカでした。それでは皆さん次回までお元気です。さよなら。
七色の虹か。